はい、こんにちは、リベルタです。このチャンネルではですね、ブログと世界遺産について主に話をしています。と言いながらですね、今日なんですけれども、占いの話をしたいなと思います。僕は実は占いが好きなんですよね。こちらのチャンネルでもですね、年占いですとかタロットやったよとかですね、割と定期的に、占いは、自分がやるわけではないんですけれども、占いやる方にですねお願いして見てもらってるよといった感じです。で、今回なんですけれどもね、今回ね、個性心理学という占いをやってみました。きっかけはね、実は僕は世界遺産の関係で世界遺産使いとしてですね、呼んでもらったチャンネルがあるんですね。で、そちらのチャンネルがね、羊さんっていう方のスタンド FM のチャンネルなんですけれども、羊さんがね、個性心理学のサービスをここならでやってるよということで、僕もね見てみたら、あ、やっぱ楽しそうだなというところで、お願いをしました。金額もね、個性心理学の個性を見るところで、1000円と。で、僕はねそれとは別に2026年の運気っていうのもプラスして見てもらったので、プラス1000円だったんですけどね、クーポンなんか使って、すごく安く見てもらった感じですね。タロットとかね、西洋占星術なんかっていうと、それなりにやっぱり金額もしますし、あと売れてるね、占い師さんなんかだと大体30分で、いくらぐらいだったかな、1万2000円とか1万5000円とか、そのくらいする占い師さんもいたりするんですよね。でもそこまでじゃないけど、ちょっと、知りたいなっていう感じの人にはちょうどいいのかなと思って、こちらで、紹介をさせていただきます。で、個性心理学って言ってもね、皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど、動物占いね、動物のキャラクターでその占いをしていくみたいな感じですね。ベースになってるのはね、四柱推命っていうやつですね。生まれた年とか、生年月日、あとは時間ですね。それを組み合わせて見てもらえるよっていう占いがベースになってるんですよ。で、僕は何かなっていうと、これ動物たちの中で、4つのね、区分があります。動物たちじゃないですね、僕自身の中の性質の区分があって、本質、表面、意思、希望とありますね。で、本質っていうのが一番基礎となる個性だよっていうことで書かれてまして、僕はね、タヌキという感じらしいです。タヌキグループ、タヌキグループじゃないですね、月と地球と太陽っていう3つの大きなグループの中の月グループのタヌキっていう感じらしいですね。でね、タヌキの特徴っていうのがね、いくつか挙げられてまして、伝統しきたり、歴史など古く実績があるものが好きだとかですね、地道にコツコツ粘り強く堅実とかですね、そんなようなこともね結構あります。あとね、物忘れや忘れ物が多いっていうところもね結構ありますね。物忘れ忘れ物っていうかね、僕電車を乗り過ごすことが多いですね。はい、よく乗り過ごしてます。もう乗り過ごすことを前提に朝早く行ってるまでありますね。はい、でですね、僕のキャラクターとして、人間味あふれるタヌキっていうことでね、紹介してくれてますね。誠実、勤勉、忍耐がモットーで、信頼感あふれる人っていうね、すごくいいところをねやってくれてます。書いてくれてますね。実は時に気性が激しく短気な一面もあります。ありますね。時々ね、結構やっぱり仕事だと結構顕著に出てきますね、こういうところがね。あとですね、表面ね、他人の前で演じている自分がペガサスっていうことでね、書いてありますね。 まあ思うようにね、自分が思うまま好きなようなことを好みますっていうことでね、ペガサスは言われているらしい。なので、まあ人の前ではね、自由にやってるように振る舞っている自分がいるみたいなね、うん、まあそんなところありますけど、一番ねこれはと思ったのが、意思ね、物事を考えたり判断するときに出てくる自分、うん、頭の部分だとか、あとは理想とする自分っていうのが両方黒ひょうなんですよね。なので僕は自分が黒ひょうになりたいと思っていて、で物事を考えるときには黒ひょうが出てくるっていう、なんかね、そういう性質らしいんですよね。もちろん基礎となってるのは先ほど言ったタヌキなんですよ。なんですけど、まあ、物事を決めるときにはね、黒ひょうが出てきて、自分自身もそれになりたがっているといったところなんですけどね、黒ひょうのね特徴の中で、人の注目を集めるのが大好き、まあ、ちょっとここ微妙なんだけど、責任感が強いとかね、そういう特徴もあるみたいですね。実はね、まあ、黒ひょうの特徴と割と似てるなというところが感じられるのが、ストレングスファインダーですね、自己分析するツールなんですけれども、そちらではね、僕上位3つがですね、責任感、あと自我、自己確信ということでね、とにかく俺がやるんだって言ったことについては、まあ理由もあろうがなかろうがとにかくやると、で自分で言ったことについては、まあ、責任感が働いて、まあやらなきゃいけないというふうに思ってしまうっていうところがありますね。まあタヌキのところのね、まあ忍耐だとか誠実っていうところにも少し何ですかね、通じてくるものがあるのかななんていうのは思いますね。うん、結構20代30代の若い時はね、このタヌキのところがですね、すごく悪い方向に出てたかなと自分自身は思ってます。うん、やっぱりなんか調整したりだとか、真面目すぎてしまう会社の規律に対してですね、うん、でまあそういうところが結構出てて、我慢とかね、ストレスがめちゃくちゃ溜まってましたね、うん、20代30代の頃ね。で結構、それが裏目に出てしまって、あまりその会社内でうまく立ち回れないみたいなところも結構ありましたね。うん、でちょっとここら辺の話はね、結構センシティブな話が多くて、ちょっと無料の枠ではあまり話せないなっていうところがあったけど、なんか誰かに話したいみたいなところがあったので、以前ね、実は Kindle でそこら辺のことは書いたこともあったりするんですよ。うん、なんかやっぱそういうところがあるかなと思いますね。でまあなんだろう、まあブログをね、まあ結構7年目かな、うん、まあまあブロガーとしてはそこそこ長かったりだとか、あとは会社員の仕事は転職はね、まあそこそこしてきてるんですよ。まあ5社かな、してきてるんですけど、実はね、業種やってること自体はずっと変わらなかったりだとかします。まあそういうところがね、まあ継続、タヌキの継続性が出てたりだとかするのかなと。あとまあ最近ね、ここ1年半ぐらいね、世界遺産の勉強をしていて、こちらでも普段はね、世界遺産のことを発信してるんですけれども、まあ歴史あるものが好きみたいなところ、タヌキのまあ基礎となるところっていうのは結構通じてきてるのかなと。まあコメントも先生の方からね、コメントもいただいてますし、僕自身もすごくそう思うのかなと。うん、なんで世界遺産だっていうところは結構、まあいろんなことをやった中で残ったよっていうのが僕の結果としてはあるんですけど、まあそういうね、定性的な部分ではね、まあ僕に合ってる趣味だったのかななんていうのは思いましたね。うん、こんな感じで結構見てもらいました。あ、運気ね、運気はね、今年2026年は、去年はめちゃくちゃ良かったけど、今年はちょっと落ちると、ちょっと落ちる転換期っていうところらしいですね。まあちょっとっていうか、そんなに悪くはないのかなとは思うんですけどね。うん、 で、収穫期、転換の中でも収穫期を迎えて、気持ちはすでに次の作物のことや今後どう生きるかといったことに関心が向かっていますということでね、そんなイメージを持っているよ、まあ、持っていい年みたいですね。でね、ちょっと気になったのがですね、天使の誘惑も多くなるので恋愛面で要注意。何気にモテ期らしいんですよね。でね、今これは恋愛についてね、お話になってるんですけれども、ちょっと気をつけたいなと思ったのが、恋愛ではなくて仕事ね、仕事はいつもモテてるのでもうこれ以上モテなくていいです。ちょっとね、これ以上はもう仕事はモテたくないですね。はい、ちょっとね、そんな方に思いました。もう仕事は、会社員のね、仕事はもうそんなにモテたくないですっていう謎の宣言をして、今日は おしまいにしたいなと思いますけどね。まあこういったね、自分の運気がどういう風に流れているのかなとか、何ですかね、まあ、純粋にやっぱ楽しいですよね、占いってね。なのでね、皆さんもね、よかったら試してみてはいかがでしょうか。はい、今日は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。